皆さんはこれ以上頑張れないと、もう限界だと感じたことはありますか？今日は限界突破の方法ですね。自分の限界をどう突破するのかというテーマでお話ししていきます。どんなに強い人でも限界に達したと感じる瞬間があります。でもですね、限界は本当にそこまでなのかとね、今日はその壁をどう越え、新しい可能性に挑戦できるのかについて考えていきましょう。改めまして、皆さんこんにちは、親バカ社長です。今日も子供に伝えたいビジネスの話にお越しいただきありがとうございます。この番組では、ビジネスや人生でできないという壁にぶつかったときに、それをできるに変えるためのメンタルや思考術をシンプルに分かりやすくお届けしていきます。まさにね、今日のテーマにぴったりですね。またですね、LINE 公式アカウントでは登録者限定のプレゼントがあったり、YouTube ではビジネス心理学について情報発信しているので、そちらもチェックしてみてください。ということで今日のテーマですね、自分の限界をどう突破するかです。皆さんもこれまでの人生とかですね、ビジネスの中で、自分がもうこれ以上無理だと、そう思う瞬間にね、直面したことがね、もしかしたらね、あるかもしれません。限界というものは誰もがね、感じることがね、あるかと思いますけども、その壁をね、どう越えていくのかっていうのがね、成功の鍵となります。では、限界に達したとき、どうやってその壁を突破していけばいいのかについて考えていきましょう。僕からできるアドバイスはですね、まあ、3つのことをね、ちょっと意識してほしいなと思ってます。まず1つ目ですね、まあ、心理学的用語で言うね、セルフイメージってやつなんですね。で、このセルフイメージっていうのは何かっていうと、まあ、読んで字のごとくなんですね。自分のね、イメージです。自分のイメージ。このね、限界っていうのもね、この自分のイメージの中で作り出してしまった、いわばね、幻のようなものなんですね。で、このセルフイメージ、もっとわかりやすく言うと何かっていうと、例えばですね、ランチ行きますよね。お昼ご飯のランチ行くとして、皆さんだったら、ランチですね、いくらまで出せますかっていうね。この、いくらからいくらまで出せるっていうのが、セルフイメージです。例えばですけど、ランチ、100円のパンとかね、100いくらのマックのハンバーガー一つで済ませたくないっていう人もいますよね。じゃあ最高はいくらですかって話で、例えば僕でしたら、フレンチやってたので、フレンチのレストラン行くとね、ランチでも一番高いところだと1万5000円とかね、1万円ぐらいするんですよ。もちろんもっと高いところあるんですけども、僕の中ではなんでランチってね、出せても1万5000円ぐらいかなって思います。できるならちゃんと席についてあったかいご飯とかも食べたいので、ランチの最低はね500円、最低500円かな、500円ね。ちょっとおにぎり1個とかサンドイッチとかではちょっと済ませると辛いので、可能であればそれぐらいね、まあ500円以上って感じですかね。これがね、僕のセルフイメージなんですよ。ランチは最低500円ぐらいから、まあ頑張った時でも1万5000円、これが僕のセルフイメージなんですね。他にも例えばボーリングのスコア。普段自分がいくらスコア出してるかわかんないですけど、例えば80から120ぐらいが平均ですと。だったら、それが自分のセルフイメージなんですよ。なので、まず意識してほしいのは、このセルフイメージですね。このセルフイメージを意識してみてください。で、二つ目はですね、コンフォートゾーンって言葉ですね。で、このコンフォートゾーンは何かというと、その自分のセルフイメージの中にある、その最低から最高までの、この領域のこと、この領域のことをコンフォートゾーンと言います。さっきのボーリングで言うと、80から120。この範囲がコンフォートゾーンになるんですね。で、今回のテーマであるこの限界っていうのは何かっていうと、このコンフォートゾーンの、まあ一番上の上限のところですよね。ボーリングで言うと120ってところのスコアが、これがコンフォートゾーンの限界値のところなんですよ。でこの限界を突破するためにはそこを超えなきゃいけないんですけど、ただこれね、心理学的にちょっと一つ問題があってですね、このコンフォートゾーンっていうのは何かっていうと、その領域ではあるんですけど、そこが自分にとってね、心地のいい領域なんですよ。心地のいい領域。なので、そこから、そのコンフォートゾーンから外に出ちゃうと、下でも上でもですよ、外に出ちゃうと、またそのコンフォートゾーンに戻って、って来ようとするんですね。これボーリングで言うと何かというとですね、例えばですけど、たまたまね、なんか運よくうまくいって150とか出ちゃったと、150のスコア出ちゃったって時に、そうするとなんかね、嬉しいんだけど、今度気持ち悪くなるんですよ。脳が、体が勝手にね、勝手に嬉しいんですよ。もちろん嬉しいんですよ。 嬉しいし喜ぶんですけども、コンフォートゾーン、要は勝手に自分の心理脳みそがまた元に戻ってこようとするんですね。そうするとせっかく150ってスコア取ったにもかかわらず、また80から120の間に戻ってきちゃうんですよ。これがね、結構実は手強い心理学の要素であって、これお金でも一緒なんですよ。例えば給料が例えば15万から20万っていうのがコンフォートゾーンだとしたら、たまにね、なんかありますよね。なんかパチンコでも競馬とかでも何でもいいんですけど、なんかたまたまラッキーで入ってきたお金、例えば10万円当たっちゃったと入ってきたとすると、コンフォートゾーンは15万から20万なので、そこに10万円入ってきちゃうと25万から30万でオーバーしちゃうわけですよ。コンフォートゾーンの外に出ちゃうんですね。これお金もね、戻ってきちゃうんですよ。じゃあせっかくセルフイメージというか、イメージの中での自分の金額が35万とかに上がったにもかかわらず、それをね、維持していけばいいじゃないですか。理想はね、理想は維持していくのが一番いいんですけども、コンフォートゾーンの仕組み上戻ってきちゃうんですよね、居心地がいいから。口ではね、それは15万安月給だよ、20万安月給だよとかね、もっとお金欲しいって文句は言うんですけども、文句言うけどそこが心地いいから戻ってきちゃうんですね。戻ってきちゃう。だからね、何も考えずにバカみたいに金使ったりして、またそこのゾーンに戻ってくると。でこれ逆もあるんですね。逆も、例えばそれで給料が何かあって、まあ、怪我とかして何かあって5万とかになったと、5万とかに少なくなった、逆に下にずれちゃったとすると、これもね、逆に戻るんですよ。上に15万から20万のところに戻ろうと今度頑張ると。これもね、コンフォートゾーンの仕組みであって、なんでそういったマイナスの面では強いんですけど、ただ今回は限界を突破するとさらにプラスの方に行くっていうやつなんで、じゃあこれを突破するにはどうすればいいかと、要は自分のセルフイメージを書き換える必要があるんですね。まあ給料だったら、じゃあ15万から20万っていうのが自分のセルフイメージ、コンフォートゾーンだったのが、そこを例えば25万から30万に変えたいと。そうすると、そういうふうにイメージを書き換えるんですよ、自分の中で。じゃあ25万から30万が自分のイメージと言って書き換えるわけですよ。でただこれね、自分でただ頭の中で書き換えるだけじゃ意味なくて足りないんですね。じゃあどうするかっていうと、これは環境を変えていくのが一番簡単です。環境を変えると、要はそこの自分の目指すセルフイメージを持った人たちのところに飛び込んでいくっていうのが一番簡単ですね。まあ、ボーリングで言ったら、スコア例えば150平均取りたいとしたら、そこのイメージに行きたいとしたら、スコア150のところの人たちの周りに行くと。それが一番簡単です。200行きたいんだったら、200のスコアの人たちの上手いところに行くと。それが一番簡単。ただ、そこはですね、自分のコンフォートゾーンから出た領域なので、めちゃくちゃ居心地が悪いんです、最初。例えばですけど、こんな200とかで上手い人の中に、平均80とか100の僕がいてもいいのかなみたいなね、そんな感じで居心地すごい悪いんですよ。で居心地悪いけどいてください。要はそこ、そうやって居心地悪いとこにいて、どんどんどんどんね、その感覚を、そう、自分、そこが自分のセルフイメージだと、ここが自分のゾーンなんだってのをどんどんどんどん刷り込んでいかないといけないんですね。そうすることで自分のセルフイメージ、コンフォートゾーンってどんどんどんどんずれて上に上がっていくと。そうすることで勝手にね、限界値ってのも上がってくるんですね。そうやって自分のセルフイメージを変えていくということなんですね。で、ここまででもね、解決できるんですけど、もう一つね、最後三つ目です。三つ目の覚えておいてほしいことは、まあ、いわゆるね、イマジナリーフレンドを作ると。まあ、想像上の人物とかでいいんですけど、要はね、そのセルフイメージを持った人たちの環境に飛び込むのもいいんですけど、それをね、ずっとやるってね、現実的に可能かって言われたら、できない人の方が、ね、多いと思うんですよ。実際できない人の方が、ね、多いと思います。毎日その人と一緒にいるなんて多分無理なんでね。じゃあどうするかっていうと、自分の、ね、理想とする人物とか、そういった憧れてる人、 目指すべき、ね、人、要は、ね、メンターとか師匠って言われる人たちっていうのを自分の頭の中に思い描きます。できれば、ね、数人がいいですね。数人がいいんですけども、で思い浮かべたそのメンターとか憧れの人たち、目指すべき人たちっていうのを自分の頭の中で会議室を作って、その席にね、みんな座らせてください。座らせると、で座らせたら何かあった時にその人たちにアドバイスを求めると。要は自分で解決しないで、その頭の中のイマジナリーフレンドたちにアドバイスを求めてください。何か悩み事、相談したいことがあったらそこに相談すると。 そうすると、そこのイマジナリーフレンドたちは自分のね、今のセルフイメージは低いコンフォートゾーンのセルフイメージのとこじゃない人たちなので、そっちのずれたね、高い目標、高い限界値にいる人たちからのアドバイスもらうことができるので、まあ、疑似的にね、環境を変えるみたいなことがね、できます。そうすることでですね、自分の限界を突破できることもあるのでね、ぜひね、意識してやってみてほしいなと思います。ということでね、限界を突破するために覚えておいてほしいこと3つですね。まずはセルフイメージっていうのと、コンフォートゾーンとイマジナリーフレンド。この3つですね、活用して限界突破してもらえればと思います。皆さんはですね、自分の限界に達したと感じたとき、どうやってそれを突破したでしょうか。また限界を超えるために実践しているメンタルのトレーニングや習慣があれば、ぜひコメントでシェアしてください。今日は限界突破の方法についてお話ししました。限界っていうのは、ね、自分のね、セルフイメージが作った幻ですと。心の持ち方と適切な戦略でね、必ず超えることができます。ぜひ今日の話を参考にして自分の限界を突破して、新しい挑戦に挑んでみてください。この放送が役に立ったと思ったら、いいねやコメントお願いします。皆さんの意見や体験を聞かせていただけると嬉しいです。そしてフォローしていただければ、今後もビジネスに役立つ情報をお届けしていきます。YouTube や LINE 公式アカウントでも最新の情報を発信していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。では次回もお楽しみに。小山社長でした。またね。